お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様70人を送り出される、コラジン、ベッサイダ、カペナウムに裁きを宣告される、良きサマリア人の例え話をされる、マリアとマルタの家に入られる。今日の聖書の箇所はルカの福音書10章1節から42節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書10章の学びに入りますが、1節から2節。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。主はミニストリーの道を整えるため、70人の弟子たちを送り出されました。ルカだけがこのことを記しています。仕事は限定された期間のものであり、彼らの役職は一時的なものでした。なぜなら、イエス様はエルサレムに向かって旅をしておられたからです。今日私たちは、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいということについてよく耳にします。主が収穫されるばかりになっているこの世を見渡され、私たちの今日の仕事は収穫を集めることだというわけです。こう言うと不思議に聞こえるかもしれませんが、私は収穫は私の仕事だとは思っていません。私の仕事は種まきです。もしあなたが一度でも農業を経験したことがあるなら、種まきと種が実った後の収穫とには大きな違いがあることをご存知でしょう。でも主は、実りは多いが働き手が少ないと言われたではありませんか、という人がいると思います。しかしイエス様がそう言われたとき、イエス様はどこにおられたかを思い出さなくてはいけません。そのとき主は、まだ十字架の贖いが実現する前におられ、一つの時代が終わりを告げようとしていたのです。どの時代の終わりにも裁きがあります。一つの時代を終える裁きが収穫であり、時代そのものは種まきのためです。私は今日、私たちは種をまいており、この時代の終わりには収穫があると信じています。毒麦の例えの中で主は次のように言われています。マタイ13章30節。だから、収穫まで、両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちに、まず、毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は、集めて私の蔵に納めなさい、と言いましょう。ですから、私の仕事は、神様の御言葉である種をまくことです。それがすべてのクリスチャンの仕事ですと、マギー博士は強調しています。3節から9節。さあ、行きなさい。いいですか？私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。誰にも道で挨拶してはいけません。どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。 だがもしいないなら、その平安はあなた方に帰ってきます。その家に泊まっていて、出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入っても、あなた方を受け入れてくれたら、出されるものを食べなさい。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。イエス様は彼らに困難と危険が必ず来ることを警告されました。彼らは狼の中の子羊なのです。彼らは身軽で旅行し、無駄なおしゃべりに時間を浪費してはなりませんでした。彼らは一つの優れた動機に促されるべきなのです。それはキリストによる神の国に対して人々の心を整えることです。十節から十六節。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てて行きます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい。あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。ああ、コラジン、ああ、ベツサイダ、お前たちの間に起こった力ある技が、もしもツロとシドンでなされたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めていただろう。しかし裁きの日には、そのツロとシドンの方が、まだお前たちより罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよ。ハデスにまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は、私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は、私を拒む者です。私を拒む者は、私を使わされた方を拒む者です。主は厳粛に主の使者たちを拒否することの重大さを語られます。彼らを拒否することは、主を拒否することでした。17節から20節。さて、70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと、悪霊どもでさえ、私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ていると、サタンが稲妻のように天から落ちました。確かに、私はあなた方に、蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって、喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。70人の物語を完結するため、ルカは彼らが帰ってきたことを説明します。彼らは喜び、興奮して帰ってきました。これは私たちが神様の御言葉を伝えて、誰かがキリストに立ち返った時の経験と同じです。しかしイエス様は言われます。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって、喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。私たちのミニストリーが成功するとき、それは私たちの働きではなく、主の働きなのです。ですから私たちはすべての栄光を主に帰さなければならないのです。21節から24節。ちょうどこのとき、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです。父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで、子が誰であるかは 父のほかには知る者がありません。また父が誰であるかは、子と子が父を知らせようと心に定めた人たちのほかは誰も知る者がありません。それからイエスは弟子たちの方に向いて密かに言われた。あなた方の見ていることを見る目は幸いです。あなた方に言いますが、多くの預言者や王たちがあなた方の見ていることを見たいと願ったのに見られなかったのです。またあなた方の聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けなかったのです。さて、私たちはルカの福音書の特徴の一つである例え話にやってきました。マルコが奇跡に主眼を置いたのに対して、ルカは例え話に主眼を置きます。25節。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。良きサマリア人の例え話は、永遠の命に関する質問の答えでした。さて、主は質問を取り扱うのにとても素晴らしいやり方を取られました。主は質問者に対して新たな質問をすることで、その質問に答えられました。このやり方はソクラテス式問答法として知られています。ソクラテスが使ったやり方は、質問に対して質問を持って答える。または質問をした人に自分の質問に答えさせるというやり方です。ですからこの法律家はイエス様を証人席に置こうとしたのですが、主はそれをひっくり返して彼を証人席に置かれたのです。26節から28節。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ。とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。イエス様の答えは単純なものでしたが、その中にはこの人を突き刺すような含みがありました。29節。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。主は28節で彼に対してその通りですと言われました。もし人間が律法を完全に守ることができるなら、そのことによって人は神様から義とされ、自分を救うことができます。しかし神様は、律法によって義とされるのは不可能であると言われます。なぜなら、律法を守れる人は誰もいないからです。ガラテヤ人の手紙2章16節には、次のように書かれています。律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。またローマ人への手紙8章3節から4節にも次のように書かれています。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。もしこの律法家が正直であったのなら、自分が律法を完全には守れていないことを告白したはずです。しかし彼はその代わりに言い逃れとしてこのような質問をしたのです。ルカに戻りますが、30節から32節。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人も その場所に来て彼を見ると、反対側を通り過ぎていった。この法律家はもしかしたらレビ人だったので、イエス様はあえて例え話にレビ人を登場させたのかもしれません。33節から37節。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。マギー博士はこの箇所を次のように解説しています。ある人がエルサレムからエリコに行く途中、強盗に襲われました。これは人類の描写です。これはアダムから始まった種族です。人類は神様に近づく場所であるエルサレムから出てきて、呪われた町であるエリコに行くのです。人類はご存知の通り堕落してしまいました。人類は無力で希望もなく、そして自分で自分を救うこともできません。人類は咎と罪の中に死んでいました。この強盗に襲われた人は半殺しの目に遭いました。強盗はヨハネ8章44節に最初から人殺しであったと書かれている悪魔の描写です。ヨハネ8章44節には悪魔について次のように書かれています。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。そして悪魔について主は別の箇所で次のようにも言われています。ヨハネ10章の8節。私の前に来た者は皆、盗人で強盗です。群衆がキリストを逮捕するためにやってきたとき、主は彼らに次のように言われました。マタイ26節55節。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか？私は毎日、宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。この例え話に戻りますが、そしてある祭司が道の反対側を通り過ぎたとあります。祭司は人を救うことのできない儀式主義の代表です。祭司が道の反対側を通り過ぎたのは、もうこの人が所持品を盗まれた後だったからだと言った人がいますが、この祭司はもしかしたらこの人から持ち物を盗もうと思っていたかもしれません。次にレビ人が通りかかり、彼もまた道の反対側を通り過ぎました。彼は律法主義を代表します。形式主義も律法主義も人を救うことはできません。そしてそこにあるサマリア人が通りかかります。あるサマリア人は誰を代表しているのでしょうか。この例え話を語っておられるイエス様です。儀式主義や律法主義や宗教が人を助けることができなかったとき、キリストがこの世に来られました。主は悲嘆に暮れた人を手当てすることがおできになります。主は失われた罪人、半殺しになっている人、咎と罪の中に失われている人を助けることができるのです。この例え話には今日のあなたと私にとって実際的な適用があります。誰でもあなたが助けることのできる人はあなたの隣人です。あなたの隣に住んでいる人だけがあなたの隣人という意味ではありません。人々は良きサマリア人であるキリストを必要としています。今日のこの世は強盗に襲われ、私たちの助けを必要としている人のようです。世界はキリストを必要としています。キリストは 溺れている私たちを助けることがおできになるだけでなく、私たちに泳ぎ方を教えてくださいます。儀式主義と形式主義は溺れている人類を見て、さあ泳ぎなさいと言います。でも人は泳げないのです。立法主義とリベラル主義は人の方に差し迫ってきて、頑張れ、空頑張れと言います。でも人は頑張ることができないのです。聖歌の442番に次のような歌詞があります。罪の深みにおぼるる我、尊き皆を呼びたりしに、救いの君は見てを述べて、引き上げませり愛もて、愛なり愛なり、救いうるは愛なり。たとえあなたが罪の深みに溺れていても、イエス様はそこからあなたを引き上げ救ってくださるのです。それが良きサマリア人のメッセージですとマギー博士は述べています。ルカの福音書に戻りますが、38節から42節。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。マリアはイエス様の足元に座りました。ところがマリアの姉妹のマルタは忙しくなって欲求不満を起こしていました。そして彼女は手に負えなくなって、とうとう台所からつかつかと出てきて、普通の状況なら言わないようなことを言いました。マルタに対して主は、マリアは一番良いものを選んだのですと言われました。最も大切なことは、イエス・キリストの足元に座り、主と共に時間を過ごすことです。この優先順位を狂わせてはいけません。忙しさの中で、私たちはちょうどマルタのように、イライラして第一のものを第一にすることを忘れてしまいます。しかし、もしあなたが、まず、イエス様の足元に座り、御言葉に聞き入るなら、必ずそれ以外の生活は祝福を受け、物事がスムーズに進んでいくはずです。ですから、どうか時間をとってイエス様の足元に座ってください。マリアは一番良いものを選んだのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様70人を送り出される、コラジン、ベッサイダ、カペナウムに裁きを宣告される、良きサマリア人の例え話をされる、そしてマリアとマルタの家に入られるというテーマで、ルカの福音書10章1節から42節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はルカの福音書11章1節から54節、イエス様、頼み続ける友人の例えと良い父親の例え話を使って弟子たちに祈るように教えられる、ベルゼブルによって悪霊を追い出していると非難される、人を離れる汚れた霊、ヨナの印、火のついたろうそくの例え話、パリサイ人を非難される というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。